18ページ9インフォメーション、戦争のない世界へ、平和の日と平和月間、宇都宮市は平和都市を宣言しています。 ID100-9506、 問い合わせ男女共同参画課、電話632-2343。本市では世界の恒久平和に向けた努力を誓うため、平成8年4月1日に平和都市宣言を制定し、宇都宮空襲のあった7月12日を宇都宮市平和の日、この日から終戦日である8月15日までを宇都宮市平和月間と定めています。皆さんもこの機会に平和について改めて考えてみませんか。宇都宮の戦災展期間、7月10日から8月31日。会場、生命館、本丸町、宇都宮城址公園内。その他、戦災記録保存事業報告書、宇都宮の空襲を販売しています。詳しくは37ページをご覧ください。問い合わせ、文化課、電話、632-2768。市立図書館5館に平和資料コーナーを開設。期間、7月12日から8月15日。内容、平和って何？戦争を知って平和を考えようと題した平和関連資料の展示。平和資料ブックリストの配布。18ページ、写真。平和資料コーナー。前面がガラス戸で、3段の書棚に図書などの平和関連資料が展示されています。写真終わり。平和啓発パネル展期間、8月11日から14日。会場、市役所1階市民ホール。内容、宇都宮空襲パネル展など。学び伝えよう、宇都宮空襲。宇都宮空襲。昭和20年7月12日午後11時10分に115機の B-29 爆撃機が現在の JR 宇都宮駅から東武宇都宮駅の間を中心に焼夷弾を投下し、旧市街地の大半が焼け野原になりました。周辺部の多くも被災し、死者620人以上、被害個数9173個以上と、本市に甚大な被害をもたらしました。18ページ、写真。焼け野原の市街地。空襲を受けた市街地を高所から撮影した写真です。焼け野原となった市街地には、原型をとどめず燃え尽くしてしまったもの、外壁だけが残った石造りの高い建物などが映し出されています。写真、終わり。宇都宮空襲体験語り継ぎ講演会。ID101-1851。宇都宮空襲の体験者が市内の小学校で戦争の悲惨さや平和の大切さについて講演した動画を市ホームページで公開しています。ぜひご覧ください。18ページ、写真。宇都宮空襲体験語り継ぎ講演会。宇都宮空襲体験者の男性が小学校の児童に講演をしているところ、掲示ボードには B-29 爆撃機、焼夷弾などの資料が掲示され、体験者の講話に児童が熱心に聞き入っています。写真終わり。戦没者などの遺族へ支給する第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金。ID102-3308。問い合わせ、保健福祉総務課。電話632-2919。受付期限、令和5年3月31日。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。対象、戦没者などが死亡した当時に生まれていた遺族で、令和2年4月1日現在、恩給法による 公務扶助料や戦傷病者、戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人、妻などがいない場合、次の請求順位で先順位の遺族一人。18ページ、表。この表は、特別弔慰金の支給対象遺族の請求順位を示したものです。1位から4位の順位と対象内容が示されています。順に読んでいきます。順位、1位、対象、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。2位、戦没者などの子供、死亡当時の胎児も含む。3位、戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。戦没者などの死亡当時、生計関係があったかなどの要件により、順位の入れ替わりあり。4位、その他、戦没者などの三親等内の親族、甥、姪など。戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係があった人に限る。表終わり。申し込み方法。請求者の印鑑、本人確認書類、戸籍抄本、その他必要書類、中1をお持ちの上、直接右の表の会場へ。なお、請求書類などは、各会場に置いてあります。中1、令和2年4月1日以降の戸籍抄本、前回も請求した人は前回の関係書類など、中1、終わり。音訳者、中、表については、この後の特別弔慰金の請求会場などの項目で読み込んであります。音訳者、中、終わり。その他、必要書類は請求者によって異なります。詳しくは保健福祉総務課、電話 632-2919 へお問い合わせください。特別弔慰金の請求会場など、期日、会場、下の表の通り、中に新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、期日、会場を変更する場合があります。体調に不安がある場合や、お急ぎでない場合は、余裕を持った手続きをご検討ください。中2、終わり。18ページ、表。特別弔慰金の請求会場などを示した2つの表があります。会場は、市役所会場と地区市民センター会場です。それぞれ、期日、会場の順に読んでいきます。まず、市役所会場の表。午前8時30分から午後5時15分。期日。7月1日から10月30日。会場、市役所1階市民ホール。11月2日から令和5年3月31日。保健福祉総務課、市役所2階。次に、地区市民センター会場の表。午前10時から午後4時。期日、7月20日月曜日、8月19日水曜日。会場、上河内地区市民センター、中里町。7月21日火曜日、8月20日木曜日。河内地区市民センター、中岡本町。7月22日水曜日、8月21日金曜日。平井市地区市民センター、下平出町。7月27日月曜日、8月24日月曜日、清原地区市民センター、清原工業団地。7月28日火曜日、8月25日火曜日、横川地区市民センター、矢板町。7月29日水曜日、8月26日水曜日、水穂野地区市民センター、下桑島町。7月30日木曜日、8月27日木曜日、城山地区市民センター、大谷町。7月31日金曜日、8月28日金曜日、国本地区市民センター、宝木本町。8月3日、 31日月曜日、富谷地区市民センター徳次郎町。8月4日火曜日、9月1日火曜日、豊里地区市民センター岩戸町。8月5日水曜日、9月2日水曜日、篠井地区市民センター下小池町。8月6日木曜日、9月3日木曜日、姿川地区市民センター西川田町。8月7日金曜日、9月4日金曜日、すずめの宮地区市民センター新富町。表終わり。イベント関係者の皆さんへ、万全ですか？火災予防。ID 100-3275。問い合わせ、消防局予防課。電話 625-5506。お祭りなど、多くの人が参加するイベントで火災が発生すると、大きな被害につながります。多くの人が安心してイベントに参加できるよう、火災予防にご協力をお願いします。消火器の準備。消火器は、火器器具を使用する人が準備しなければなりません。なお、火器器具などの設置状況に応じて、消火器を複数の人が共同で準備することもできます。火器器具の一例、19ページ、写真。一例として、コンロ、ストーブ、発電機、ホットプレート、プロパンガス、炭の6種類が示され、それぞれの写真が添えられています。写真終わり。露天灯の開設届け出。届け出は原則、露天などを開設する人が行わなければなりません。なお、イベントの主催者や露天などを統括する人が取りまとめて届け出ることもできます。詳しくは、右の Q&A をご覧ください。音訳者、中。Q&A については、この後の知っておきたい届け出の Q&A の項目で読み込んであります。音訳者、中、終わり。その他、詳しくは、最寄りの消防署、文書に事前にご相談ください。知っておきたい届け出の Q&A。クエスチョン、対象となるイベントは、一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まるイベントや行事です。近親者によるバーベキューなどは対象にはなりません。クエスチョン、火器器具とは何が含まれるの？液体、ガソリンや気体、プロパンガス、固体、炭などの燃料を使用する器具。電気を熱源とする器具です。具体的には、コンロやストーブ、発電機、ホットプレートなどです。左の図、参照。音訳者、中。火器器具については、前の火器器具の一例の項目で読み込んであります。音訳者、中、終わり。クエスチョン、どのような消火器を準備すればよいの？消火器は、右の検定の合格表示、右の図参照がついた業務用消火器を準備してください。19ページ、図。消火器検定の合格表示マークです。円形で外周に沿うように国家検定合格の章の文字。中央には検定の剣の文字が転書体でデザインされています。図、終わり。クエスチョン、届け出先はどこ？管轄の消防署、文書に提出ください。届け出様式は市ホームページから取り出しか。感染拡大を防止、風疹を予防しましょう。ID 100-4507。問い合わせ、保健予防課。電話 626-1114。風疹は、風疹ウイルスによって引き起こされ、強い感染力を有する急性の発疹性感染症です。成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続き、関節痛があるなど重症化することがあり、決して軽視はできない疾患です。また、発疹の出る前後約1週間は、 人に感染させる可能性があります。適切な予防で感染を防止しましょう。風疹が引き起こす危険。風疹は高熱や発疹による症状のほか、感染により小さな命にも危険を及ぼします。特に免疫が不十分な妊娠20週頃までの女性が風疹ウイルスに感染すると、目や耳、心臓に障害を持つ先天性風疹症候群、子供が生まれてくる可能性が高くなります。予防方法。妊娠を希望する女性で2回の予防接種を受けたことがない人は、抗体検査を受け、抗体価が低い場合は、速やかに予防接種を受けて予防してください。抗体がつくまでは、外出時に人混みを避けてください。また、妊婦の周りにいる人、妊婦の配偶者、子供、同居家族なども、風疹に感染しないよう、同様の予防措置に努めてください。19ページ、イラスト。妊婦が優しい表情で、大きくなったお腹に手を当てています。イラスト、終わり。予防接種費用を一部補助します。妊娠を希望している人や、その同居の家族の人などを対象とした、風疹抗体検査を市内の協力医療機関で実施しています。抗体価が低く、予防接種を受けた場合は、市が費用の一部を補助する制度があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。男性に知ってもらいたい。抗体検査と予防接種を受診しましょう。ID 101-8800。公的な接種を受ける機会がなかった世代の男性は、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっているため、抗体検査を公費で受けることができます。また、検査の結果、抗体価が低い人も予防接種を公費で受けることができます。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性、ただし、クーポン券を使用したことがない人。受診内容、風疹抗体検査、定期予防接種。受診方法、詳しくは、市から送付されたクーポン券をご確認ください。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。